ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川12月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川12月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに2ページから3ページですね、特撮文化の拠点施設が誕生ということで、須賀川特撮アーカイブセンターについての記事が掲載されています。前回のラジオ視聴室でも特撮アーカイブセンター設立の経緯などいろいろとお話をお伺いしましたが、改めて須賀川特撮アーカイブセンターがどういった施設なのか教えていただけますか。
はい、円谷英二監督がですね、礎を築いた特撮技術っていうのは日本が世界に誇る大変大切な文化なんですけれども、その貴重な資料がですね失われつつあるということもございまして、その資料をですね収集保存修復調査研究を行って特撮文化を検証し推進していく、そしてまた後世に伝えるためのですね核となる施設として整備がなされました。実際に撮影などでですね使用された貴重な実物資料がですね見学できることになってますが、それらを通してですね特撮の魅力や楽しさを感じることができる施設となっています。多くのですね、展示物だけではなくて、様々なホールや多目的スペース図書室などもありますので、ぜひ多くの皆さんおいでをいただいてですねその特撮の魅力に触れていただければというふうに思います。でおかげさまで、11月3日にですね、オープニングを迎えたわけでありますけれども、当日は新型コロナの感染拡大防止の観点からもこう招待者等をですね限定をさせていただきながら開催をさせていただきましたが、NPO 法人のアニメ特撮アーカイブ機構のですね庵野理事長をはじめですね関係者の皆さん、そしてまた制作会社の皆さんなどもですね大勢おいでをいただいて、このアーカイブセンターのですねオープンを祝っていただきました。で現在いろんなものが展示されて いますけれども、制作されているですねシン・ウルトラマンの立像などもですね実は今どこにもないらしいですけれども、アーカイブセンターに展示をさせていただいておりますので、で実際ここまででですねもう九州あたりからもですねあるいは関西からも多くの皆さんおいでをいただいているということなので、ぜひ市民の皆さんにもですね足を運んでいただきたいと思います。
11月3日文化の日にオープニングセレモニーが行われました。その中で特撮アーカイブセンターの建物の外壁に描かれたシルエット怪獣の名前が発表されました。スカキングに決定したんですね。見た目がとても可愛らしいスカキングなんですが、このスカキングについてぜひお話を聞かせてください。
はい、名前の募集期間って20日間だけだったんですが、その間にですね1956通の応募をいただきました。大変素晴らしい名前を皆さん提案いただいたんですけれども、最終選考審査の段階でですね私も参加をさせていただいて、樋口監督等ともですね一致した、結論としてこのスカキングに決定をしたところです。実際のところこのスカキングは3名の方がですねこの名前をつけていただきましたので、いよいよこのシルエット怪獣のですね名前が決まりましたので、ぜひ、親しみを持ってですね、これからも応援していただきたいなと。で実際のところ今シルエットですから二次元の状態で、真っ黒い体ですけれども、今後ですね、三次元の立体化になるのかどうかということも含めて、あるいは、どんな鳴き声なのかとかどんな色なのかということもですね、ぜひいろいろ想像しながらこれからの展開につながればなというふうに思います。
楽しみですね。さあこれからも多くの方に足を運んでいただいて 須賀川市が誇る特撮文化を後世に伝えるため、特撮アーカイブセンターには大きな期待が寄せられているところですが、アーカイブセンターの今後の展開について改めてお聞かせください。
はい、特撮文化をですね、保存・検証していく施設として、この場所ができました。で、実際のところこれはどこにもない、オンリーワンの施設と言っていいだろうと思いますので、ぜひこれからもですね、多くの皆さんにこの特撮の魅力というものに触れていただいて、また今後のですね、展開の中でいろいろな可能性を須賀川市としても見出していきたいというふうに思ってます。実際のところてっての方にはですね、円谷エイジミュージアムが今もありますけれども、このアーカイブセンターが開館してからですね、11月だけでもやはり、エイジミュージアムの方もですね、来場者が増えているっていう状況もありますので、そういう意味ではこうなかなかこうなんていうんですかね、同じ特撮の関連施設ではあるんですけれど、エイジミュージアムはエイジ監督を検証するための施設として整備をしましたし、でアーカイブセンターの方はそのエイジ監督が礎を築いた特撮という文化にスポットを当てて、それを保存していこうという施設ですので、相乗効果というかですね、お互いに連携連動していく施設ということになりますから、ぜひこれからもですね、その街づくりの中で須賀川の特色を発信できればなというふうに思ってますし、須賀川全体の中でも特撮文化をこれからもこう推進していこうということになりますと、現在もまだだんだん数は少なくなったとはいえですね、特撮で映画やドラマが撮影されるということがありますので、それら実際のところは大河ドラマの伊達天の日本橋の風景などもですね、特撮で尾上監督が撮影されて、長沼で撮影されたということで、監督曰く長沼の空がいいんですというお話でしたから、そういう意味ではですね、これからもそういう撮影の場の提供であったり、あるいはいろいろなこう特撮に関連する可能性をですね、須賀川としては関係者の皆さんといろいろ作り上げていきたいなと思ってます。
さて、ページは裏表紙に飛びます。11月15日日曜日に行われた第32回福島駅伝では須賀川市チームは総合6位ということでした。選手の皆さん、力強い走りで大健闘でしたね。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で9区間 50.2km と規模を縮小しての開催でしたが、今年の福島駅伝をご覧になっての感想をお願いいたします。
例年ですとですね、スタート地点の白川まで我々も行ってですね、スタート地点から大きな声で応援してきたんですけれども、今回その須賀川の市役所での中継も なくなってしまったということで、非常に残念ではあったんですけど、須賀川市チームですね、郡山スタート福島ゴールということで、大健闘してくれました。選手もですね、この間非常に練習もですね、なかなか思うように、開催も非常に難しさもあったんだろうなというふうに思いますけれども、それぞれいろんな準備をしていただいてですね、一丸となってたすきをつないでくれたこと、本当に嬉しく思ってますし、市民の皆さんもですね、テレビやラジオでですね、しっかり応援をしていただいて、終わった後もですね、来年に向けて、選手の皆さんも新たな決意を持って、チャレンジしてくれることになっておりますので、これからを期待したいなというふうに思います。そして、何よりもですね、皆さんにお伝えしなければならないのは、今月4日にですね、開催されました、日本陸上競技選手権大会においてですね、男子1万メートルにおいて本市出身の相澤明選手が日本新記録で優勝を果たしました。これによって東京オリンピックの1万メートル日本代表に内定が決定をしたということになります。相澤選手には心からお祝い申し上げたいと思いますが、我々市民にとってもですね、第2の円谷幸吉選手を育成しようと関係者の皆さん大変長い期間取り組んでまいりましたけれども、その成果がここに実を結んだということを本当に嬉しく思っております。 特に当日はですね、つぶらやランナーズ相澤選手も所属しておりました。この創設者である個人となられましたけれども羽賀敏郎さんの命日ということで、相澤選手にとってもですね大きな後押しがあったんだろうというふうに思いますし、ぜひ市民を挙げてですね相澤選手の活躍これからも、期待しそして一緒に応援していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。